ルカによる福音書17章です。いつも私ワクワクはしてますけれども、今日もワクワク、説教者です楽しい。またね、やっぱりイエス様の言葉、またルカによる福音書、もう何度も教えてますけども、まあ、新しい発見があるんですね。明石さんでもそうなんですかって、いや、そう明石さんいつも新しいのが分からなかったら、発見しなかったらつまんないですよ。ちょうど私話すんですけども、聖書って玉ねぎ剥くみたいなものですから、玉ねぎの皮ですね、剥いても剥いても出てくるですね。あとは神様のご性質っていうのは金太郎飴ってよく言いますけれどもね、神の愛は怒っているような箇所でも現れてるとかね、そういう、何ですかそれはっていう、なんか顔をされてそれはおいおい話していきますが本当に今日もですね、今日読んだ時にこの第一印象は、皆さん読まれました？第一印象はなんかこの異なる話が羅列しているように見えるんですよ。だから無関係な話がこうポンポンポンポン羅列しているように見えるんですが、でその時にですね、ふっとこうこらえて、いや違うんだっていう感じでね、皆さんもう一度読み返してみてください、祈りながらね。で私はそうしたんです。そしたらね、プラーッと一つにつながってるんですよ。で今日はその話をしたいと思います。まあ、メッセージの題は神の恵みへの応答。またもう一つのキーワードになるのは、信仰が神の賜物として与えられるっていうことかな。まあ、この流れがありますので、まあ、それを見ていきたいと思います。で前回の続きですけれども、パリサイ人がこの不正の管理人の例えを聞き、小さなことに忠実でありなさいというイエス様の言葉を聞いたときに、こう見下した、バカにしたっていうところから、彼らがイエス様があなた方は人の目には良いように見えても、まあ、実は心の中は放縦と欲でいっぱいですと、このようにこのパリサイ派の立法に対しての見方をですね、イエス様は、この戒められたわけなんですよね。でそれは何かって言ったら、人の目には良いようにこう守っていくんだけど、この自分の心の中のことは、この放置したままになっていると。で彼は金好きだって書いてありますですね。で前回の学びで私もこれは本当に驚いてね、まあ、興奮しながら話してましたけれども、実はパリサイ派という人はお金にこの無欲であるようにこの動いていましたですね。いわゆる、この何ていうの、こう講演料みたいにこの教えたらお金がもらわなきゃいけないと、ギリシャ人はやっていたんですけれども、パリサイ派はそれのもう、対極にいる人たちで、そんなことしなくて自分の仕事まで持ってました。だからパウロが天幕作りしていたのは決して珍しいことではないんですね。だからお金に無欲なように見えて、実はそのお金、小さなお金であっても、まあ巨額の額でもあってもそうだけど、本当に主のために積極的に考えて用いていくっていうことをしてなかったらですね、いや私はお金関係ないよって言ってる人は、実はそのお金についてやっぱりあるんでね、計算が、計算するんですよ。すごく肉的な話をします。でもちょっとつまずかないようにしてくださいね。ですか、こうね、牧師さんがね、なんかお金の魅力に見えるじゃないですか。で質素な生活してね、でもね、こう教会がね、こう切迫してくると、どういうふうに見えてくると、誰が献金一番あげるかなとかね でもこれ生々しい人間の欲だと思います。だけど、ん？とかって笑って、そういうふうに見せないで、なんとなくその人に対してだけはこう良くしてあげるとかね、とか説教でどんどんこの献金の話が多くなるとかとか、あとはそういうお金に絡まなくても損得で人間付き合いをしていくとか、お金でなくてもですね。でこういう本当に人間は経済的な生き物なんだということをちゃんと受け入れてないですね。でそれは汚れたものだというふうにして受け入れてない。そうなると実際にはそれが放置されたままになってるっていうね。だからこの汚れの仕事みたいに見えるのは、そんなことない、全部清い仕事であり、不正の富を持って友を作りなさいっていうのがこのイエス様のお語りになったことです。まあ、ちょっと昨日前回の話を話してしまいましたが、でもここでイエス様のポイントは、このラザロと金持ちの話をすることによって、彼の金好きな心をこれなんか拡大鏡で見せるようにさせたんです。この金持ちというのは貧しいものを顧みなかったと。 ね、あの金持ちそうですね、ラザロを顧みなかったわけですよね。で最後のこのイエス様がおっしゃりたかったことは、もアブラハムがモーセと律法を、ね、持ってるんだから、それに聞き従わなかったらラザロが蘇ったところで彼らは聞かないよと、その金持ちの親戚というか子供たちですよね。で実際そうなんですよね。だから結局イエス様はパリサイ派の人たちが律法を守っているようで、実は彼らこそが守ってないと、何かこう付け足した人間の教えを守っていて、神様の戒めをないがしろにしているっていう話をしたんです。で、まあ、こういう厳しい話ですね、まさにハデス、黄泉、苦しみのところ、死んだ後に苦しむところがあるということを明確にイエス様はお語りになったので、17章では弟子に対して話されますが、つまずきについてお話になりますですね。いいですか。イエスは弟子たちに言われた。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。その者にとってはこれらの小さい者たちの一人をつまずかせるより、引き薄を首に結びつけられて海に投げ込まれる方がマシです。あなた方は自分自身に気をつけなさいってこう言ってですね、パリサイ人に語られて、彼らがですね、パリサイ人が人々をつまずかせているっていうことを考えながら今ここで弟子たちには語られているわけなんです。つまずきというのはもともとこの動物を捕らえる時の罠に使われていましたけれども、この福音書の中では人々に罪を犯させること、あるいは誤った教え、偽りの教えを信じさせて滅びへと向かわせることですね。あのパリサイ人の種、パンダネで、なんだっけ、サドカイ人のパンダネに気をつけなさいと、偽りの教えですね、この律法主義とか、そういうものがありますけれども、そして、真理であられるイエス様から遠ざけることを話しています。で、マタイの23章の14節で、この災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている、お前たち自身も入らず、入ろうとしている人々も入らせないのだっていうの、これがパリサイ人がやった。自分自身も天の御国に入れない、神の国に入れないし、また彼らの教えを聞いた人たちもつまずいて入れなくなっていると。このつまずきをもたらすものは災いだってこう言ってるんだね。で、その前にイエス様はつまずきが起こるのは避けられないって言ってるんですけど、これね、二つの意味がありますね。一つはイエス様ご自身につまずくのは避けられないってことです。主が語られた、イエス様が語られた言葉につまずいて、その今まではなんとなくイエス様につながって、これついてってるように見えながら、つまずいて、むしろ自らを罪に定めて滅んでいく、自分自身が滅びを招いている、まあ、イスカリオテのユダもそうだったし、多く途中までついてきた弟子たちでつまずいた人たちもそうだったし、そのイエス様についてきているようで、いや実はですね、このイエス様が本当のことをお語りになられた時に、彼らが求めていたものが違かったので、ますます神から遠ざかっていくっていうことが起こるわけなんです。ユダヤ人の問題は、これ行いであるかのように義を追い求めた問題があって、ローマの9章の31節にこの神の義についてね、信仰によってではなく行いによるかのように義を追い求めたからです。彼らはつまずきの意思につまずいたからですと。十字架のメッセージというのははっきり言って、お前どんなに頑張ってやっても無理、地獄行きっていうのをはっきり言ってるわけですよね。でなかったらなんで十字架につけられる必要があるのか、なんで神を私をお見捨てになったのですかと言う必要があったのか、イエス様がですね、イエス様が神から引き離された苦しみをあそこで味わわれた。だから全く私たちに良いものがないということを、あの十字架を表すわけなので、行いにあるものであるかのように義を求めたら、イエス様の言葉につまずきを覚えるんです。もっと離れていってしまう。でこれは避けられない。でもう一つの意味のこの避けられないというのは、弟子の中であってもつまずきは完全に回避できないんですね。この罪を悔い改めてイエス様についていくと決心した者たちの間でも完全ではないですから、つまずきは避けられないということなんです。 で、マタイの13章の天の御国の奥義の例えの中に悪魔が畑に種をまくっていう例えがあるんですね。だからこの普通の麦畑のところに、この悪魔が悪い種を、このまいたので、悪い麦が出てきたときに、興味深いのはですね、この、主人のしもべたちが、私たちが行って毒麦を抜き集めましょうかって尋ねたら、主人は、いや、毒麦を抜き集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさいって言うんです。でこれが聖書にある教会に対する原則です。何かというと、教会というのはつまずきが起こるのは避けられない、つまり罪を、まあ、これパリサイ派だけではなくて、まだイエス様を信じてない人たちだけではなくて、その神様についてっている弟子たちの中でもやっぱり同じようなことが起こってしまうというのは、もうイエス様が教会というのはそういうものだと、もうおっしゃっているわけなんですね。でそこでね、グレーに見えるこのなんかよくわからない間違ってるってものも混在している、混ざり合っているような状況なんです。でここを無理にこう摘み取っていこうとすると、その偽りをね、摘み取っていくと良いものも取っちゃうんですよ。だからそれは第一コリントの4章で、早まった裁きをしてはいけない、主が来られる時に隠れたものをも明らかにしてくださるからっていうふうに書いてあるんですよ。なので他にも第一手もてのところで、誰かがやってる良いことで明らかにされてないものも後になったら明らかに必ずされるし、誰かが行って隠れてて悪いことを行っても後になったら明らかにされるっていう、この原則があって、明らかにされているものは教会でしっかりと裁く必要があります。あ、これはね、厳しいことですけれども、今具体的にね、まあ、報告会で話すようなことですけれども、教会回帰という言葉があります。これは完全に聖餐式あなたは受け取ってはいけません、そしてあなたはもう教会に来てはいけませんというぐらい罪を悔い改めない人たちに対して、この最初はね1対1で話して、で2人3人の証人で話して、最後はそれで教会全体で言っても、この、私はこれは正しいと思ってますとね、この罪について言ったらもう出ていかざるを得ないという、そういうこのイエス様がおっしゃった言葉通りに行っていくものなんです。でこれはね、その人がねもうね地獄に行くって意味じゃないんですよ。そうではなくて、悔い改めることができるようにするためなんです、ですね、そのままだと悔い改められないんです。だけどやっぱりそのことで自分の罪がどういうものかということが理解できるようにするために、それで悔い改めることができるように、だから決してそれはね追い出すってことじゃなくて、後に悔い改めて回復できるようにっていうプロセスなんですね。まあ、ちょっと長くなったんですけれども、そういうことで、このつまずきは避けられないんですよ。だからなんでこの教会、このじゃなくてこの教会っていうよりも、その教会全般についてね、教会ってなんでこんな過ちが罪が多いんだろうかねって言ったらですね、イエス様がそうされてるからですとしか言えません。そして完璧な教会はない、完璧な教会があると言ったら、その完璧な教会って超やばい教会です。だってイエス様がデザインしてない教会だから。で自分はそこに行っちゃまずいです。そしたらもう完璧な教会ではなくなりますってよく言うんだけどね。なのでその場合はね、偽善の罪を犯してるわけですよ。偽善の罪ね、綺麗に見せているだけでね。でそういうことですね。で自分自身に気をつけなさいっていうのはとってもいい、この大事な言葉ですね。自分自身に気をつけなさいと、要はここなんですね。でこのつまずかせるものは引き薄の言葉が書いてありましたね。引き薄を首に結びつけられて海に投げ込まれると。でこの引き薄というのが2種類ありまして、女の人がこうやってこの回す引き薄もあるんですけども、ロバとかが回す引き薄もあるんです。でこれ聖地旅行2016年に行った時に 見ましたかね。大きいのあったでしょ。あ、よかった、見せたんだ。すごい大きい、こんな感じですよね。でこの地の話をしてる。で目の前がガリラヤ湖なんですよ、ね、だからこう結びつけられて海の中に入れられる方がマシだという、だからさっきの金持ちの話とつながってるんですよ。これだけ深刻なことなんだよということなんです。で 私たちが、考えなければいけないのは、イエス様がどれほど人を救いたいのかっていう、99匹を置いて1匹を探すほどのことです。だからその情熱を持ってらっしゃるので、それ以外でそのことをこのさせないように邪魔するような要素というものは取り除いていかなければならないというのが、この言っていることなんですね。あとは互いの信仰の度合いがあります。互いの信仰の違いがあります。その自分の心の中では神様に対して正しいことですけれども、他の兄弟はそれを神様に対して正しいとは限らないというものがあるんですね。これ意見が分かれるものがあります。でそういうところで、ローマの14章の13節で、こういうわけで私たちはもう互いに裁き合わないようにしましょう。いや、むしろ兄弟に対して妨げになるもの、つまずきになるものを置くことはしないと決心しなさいとあるわけです。で矛盾するんですけども、でもやっぱりイエス様はつまずきは避けられないと言ったわけでしょ。なので3章の後半です、3節の後半です。兄弟が罪を犯したなら戒めなさい、そして悔い改めるなら許しなさい。1日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回あなたのところに来て悔い改めますと言うなら許しなさいって言ったんですね。ここ罪を犯すっていうのはもうこれね、現実としてあるんですね。つまずかせることは、その時の対処を話してます。すごく大事です。戒めなさいって書いてます。で、自分自身のように隣人を愛しなさいという、あのイエス様が言われた有名な言葉、これあの旧約聖書の方読まれたことあります。これオリジナルのどこから、どこですか、どこから来てます、この言葉は。聖書の箇所はレビ記なんですよ。レビ記の19章の17節18節を読みします。こう書いてます。心の中で自分の兄弟を憎んではならない、同胞をよく戒めなければならない、そうすれば彼のゆえに罪責を負うことはない、あなたは復讐してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、私は主であると。いいですか、恨んではならない、憎んではならないという戒めと同時に、同胞をよく戒めなければならないというのが書いてあるんです。これね、どっちもこの一緒にやることみたいな感じですね。つまり私、日本の中ではこう教えられるんですよ。我慢しなさいというのを教えられるんですよ、ね、で、それで、あのね、恨むことがなんかね、いいことのように思われるんです。で、戒めを与えなかったら結局恨んでます、心の中で思ってるから。で、これがあまりにも深くなってるので、いや私は恨んでないよ、憎んでないよっていう風になっちゃうんですが、いや違います、出てきます。で、ここがすごく大事ですね。戒めるっていう言葉ね、これ強く聞こえるんですけれども、要は真実を語るっていうことです。愛を持って、愛を持って真実を、しかも本人に対して語るわけなんです、ですね。で、噂話をするとかですね、あとは何でしょうかね、ずっと黙ってこの悶々としていて、結局話さないで違うところで何か仕返しみたいなことをしてみるとか、分からない方、本人しか分からない形で仕返しをしてみるとかですね。で、そういうことをやってはいけないよということなんですね。だから愛するっていうと、よしよしよしよしってね、こうなんか撫でるような感じでね、でそうじゃないんだよと。で、真実を持って愛する、愛に偽りあってはいけないと、このローマの12章に書いてあります。で、ここはすごいですね。完全な許しをイエス様は命じておられます。1日に7回罪を犯しても7回 悔い改めますというなら許しなさい。1回2回来たらね、もうこの人ね、この悔い許してって言ってもなんか悔い改めてないじゃん、もうダメだよってやるんだけど、人間ってそんなもんなんだよね。しょっちゅう過ちを犯すんですよね。一日のうちにこれだけ犯すんですよ。なので許しの文化が必要です。で、許しの文化もう一度言いますけれども、これをやってもいいんだよってなあなあにすることじゃないんです。ではないと同時にそういう過ちが起こるものだということを認めて知って、それで本当に許していく、過ぎ去らしていく。許すっていうのは結局ね、ためこう話すってことですね、解くってこと、さっとということですね。だからつまずきは避けられないし、つまずかせることはこれほど恐ろしいことなんだということを教えたと同時に、許しなさいと、許すことも必要だことを、必要なことを話しました。で、5節なんですよ。人たちは主に言った、私たちの信仰を増し加えてください。すると主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの、信仰があれば、この桑の木に根元から抜かれて海の中に奪われというなら、あなた方に従いますと。興味深い話をしました。ここで人たちが意味する信仰と、私たちの信仰って言ってね、イエス様が語られる信仰の違いが出ています。人たちは驚いたんです。7度許せできません、信仰足りません、そこまでする信仰足らないから増し加えてくださいって言ったら、イエス様が何言ってんの、からし種のほどの信仰あったら、この桑の木にね、根元から抜かれて海の中に割れてたら行くんだよって言ったら、弟子たちにからし種のほどの信仰もないってことなんですよ。言っている信仰の意味が違う。ちなみにからし種ってわかります？粉末みたいにちっちゃいんですよ。粉末みたいにちっちゃな信仰があったらこれだけできるってイエス様おっしゃるんですよ。でしばしば私は質問を受けます。すごくたくさん質問を受けます。私はちゃんと信じているのかどうかっていう質問を受けるんです。信じてますよだってからし種、ね、ない粉末みたいな信仰あるでしょ。ここでイエス様が言われていることは、この信じるということも神から来てるんだってことなんです。38年間かな、足苗の男をですね、ペテロが立たせたことをサンヘドリン の、 ユダヤ議会の前でペテロが証言したときにこう言いました。このイエ、あ、いや、サンヘドリンじゃないや、ユダヤ人たちの前で言ったんだ。このイエスの名が、その名を信じる信仰のゆえに、あなたが今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですと言ったんですね。イエスによって与えられる信仰とはっきりと言ってるんですね。また第一コリントの12章の9節には信仰の賜物とあって、神から信仰が来ているということなんです。なので何言いたいかって言ったら、できるかできないかじゃないんです。だから7度許せるか許せないかじゃないんです。で その頭で、信仰を増し加えてくださいって使徒は言ってる、人たちは言ったんだけど、そうじゃなくて従うか従わないかなんです。もっとできる、そうじゃないんでそれをイエス様言いたいから、からし種のことの信仰であってもこれだけのことができるんだよっておっしゃっている。イエス様からの信仰であれば、だからここで7度許せって言ったら許すんですよ。そうするとどうなる？ イエス様が命じられていることだから、それにふさわしい力とか、それに何ですかね、あのその通り動いてるんですよ、もう事実。そのイエス様から与えられた信仰だったら。でそれで次に7節から10節までの話があります。あなた方の誰かのところに畑を耕すか羊を飼うしもべがいて、そのしもべが野から帰ってきたら、さあこちらに来て食事をしなさいと言うでしょうか。むしろ私の夕食の用意をし、私が食べたり飲んだりする間、帯を締めて給仕しなさい。お前はその後で食べたり飲んだりしなさいと言うのではないでしょうか。しもべが命じられたことをしたからといって、主人はそのしもべに感謝するでしょうか。同じようにあなた方にも自分に命じられたことをすべて行ったら、私は取るに足りないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいと。いうことで、主人としもべの関係を言ってるんですね。これが信仰の従順について教えているわけなんです。ですか？私たちが自分が信仰があるのかっていうことを聞いているとき、自問しているときっていうのは、信心深さの話をしてるんですよ。信心深さ。聖書で言ってる信仰は信心深さじゃないんです。だから私は信じてるかな、信じてないかな、信じてるかな、信じてない。そんなことを考える暇さえないです。ここで言ってるのは、このもし信心深さだったら、主人と同じ席で食べるような報酬を求めちゃいます。この私はこれだけ信じている、これだけこうやったからっていうふうになっていくけども、信仰というのは働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然しわるべきものとなりますと、ローマ書の4章の4節に書いてあるように、報いを求めるものになってしまいます。けれども命じられたことをただ行っただけですという本当の信仰だったらそうなるんですよ。命じられたことをただ行っただけです。なんで君よくやったね、頑張ったねって。だってそれはし分かんないですよって感じになって、からし種のほどの信仰っていうのはね、行いが伴ってるんですよ。自分が分からないぐらい信じてるんですよ。そんな信じてるって言っても、そんな信じてる、もう分かんない。それはね、今までの信じてるってことは信心深さの方の話を考えてたんです。そうじゃないですよ、動いてるんですよ、もう事実そうなっていくんですよ。でそれはイエス様が与えられた信仰で、命令に従っているだけにしか過ぎないですからっていうふうになってるんですね。これだけシンプルであり賜物なんですね。でモーセのことを思い出してください。杖を地に投げなさい。ん？この杖？ね、あのほら羊飼いしてる時ですよ。蛇になったんです。で蛇、尻尾をつかみなさいですよ。これよく読むとね、頭じゃなくて尻尾って書いてあるね。尻尾って一番やばい。噛まれちゃうから。掴んだんだよ。そしたら杖に戻ったんだ。でこの時に言われることに従っただけなんですよ。そしたらそうなったんです。自分が杖を蛇に変える努力しました？してないでしょ。杖を蛇に変える努力してないんですよ。イエス様の命令ってこういう命令なんです。7度許しなさいということに対して、できるできないの話じゃないんですよ。するんですよ、命令だから。そしたらそうなるんです。主としもべの関係なんですね。でこれが 11節に続くんですね。これ午前中にメッセージしたところですけれども、雷病人、このツァラートのかかった人たちの話ですね。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとツァラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中清められたとありますね。でこれ午前中詳しく話しましたので、ぜひ午前中のメッセージも、聞いてない方は聞いて、くださいね。で、あの今の場所としてはサマリアとガリラの境と言ってますけれども、おそらくはもうかなりユダヤ地方に近づいていて、このベタニアの方にも行ってるかもしれないですね。エルサレムにかなり近いと思いますが、なぜサマリアって出てくるかって言ったら、そうですね、これね、ペレア地方もガリレアに考えてるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと細かい話になっちゃうのでね、ちょうど成田空港、東京国際空港というね、千葉県にあるのに、成田市にあるのにね、そしたら、クリスチャンの大学もね、千葉県にあるのにね。東京キリスト教大学で、ここに千葉県なのに東京って言っちゃうじゃないですか。まあ、それっぽい書き方をここでルカはしてるんじゃないかなと思うんですが、遠くに離れていたとき、自分が汚れているからですね、触ると他の人を汚すから、で行って自分の体を祭司に見せなさいって言ったんです。でここでそのまま従うってすごいと思いません？イエス様に言われたことに従ったんです。癒されたんです。でこれもさっきの言った通り、命じたことをその通り行ったんです。でもっとすごいのはこの10人のうちの1人ですね、サマリア人です。そのうちの1人は自分が癒されたことが分かると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。他の他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。ということで、もう一度言います。サマリア人が、俺頑張って引き返してきて、そしてイエス様を礼拝しましたっていうことですか？違うでしょ？癒されたのを感動して、感謝して、こんな、これはもう主であると、さっきは先生って呼んでたけども、ラビって呼んでるけど主であると。でそういうことで戻ってね、礼拝したんですよ。でここで何か自分が誇るべきものあるわけないじゃないですか。神がやってくれたっていう感動だけですよ、ここでは。だからからし種のほどの信仰なんです。でイエス様が15節から言ってます。そのうちの一人は自分が癒されたことが分かると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです、ということで、彼の信仰ね、これ午前中話しましたが、単純に癒されたっていうことではなくて、この救いっていうのは霊的な救いですね。霊的な意味での信仰、つまりイエス様を礼拝するというところに救いの証があったわけです。救いの実があったわけですよね。単に肉体的に癒されるんじゃなくてということを話しましたが、この外国人しかいなかったのかというイエス様の驚きがありますよね。すごい大事ですね、ここはね。ユダヤ人たちの問題っていうのは私たちの問題でもあります。それはね、選びのパラドックスって名付けようかな。神から愛され、 選ばれて祝福を受けます。祝福を受けた子供たちがむしろ祝福しておられる父を反抗しちゃうんです。その祝福が恵みとして本当の意味で受け取ってないからなんです。蹴っちゃうんですよ。それが9人のユダヤ人の方ね。で、私たちが恵みを受け、それを祝福を受ければ受けるほど、このパラドックスの危険があるんです。つまりこのサマリア人っていうのはあまりこの関係のないところに生きてるわけでしょ、まあ、少し関係ある、半分ユダヤ人っぽい人だからね。ほら午前中説明したように。だけど普段は触れてないんですよ。触れてないからこのイエス様のされたことに対して素直に従うことができたんですよ。ところがあまりにもたくさん詰まっているから、ユダヤ人は神様からの契約、神の祝福、神の礼拝、神が選ばれた先祖があるからゆえに、恵みによって応答するっていうことを忘れて、ただ恵みがあるだけでもう救われてると思っちゃってるんですよ。でこれが危険。例えば数億円する天才画家の絵を教会に掲げたとします。でもね、毎週見てたらね、気持ちの中ではね、数千円の絵画っぽくなっちゃいますよ。そうでしょ同じように永遠の救いだっていう言葉を毎週聞いてて、永遠の救いっすよ、永遠だよ、永遠だけど、永遠っていつも聞いてて、永遠永遠永遠っつってさ、もうなんか 2,3 秒しか持たないみたいなかのような、こうなんか呪術のようにね、なんかこう繰り返しの言葉のようにさえ聞こえちゃうでしょ。でこれが恵みが安、自分の心の中で安物にしていく、まあ、危険があるわけなんですね。そこに それをこの他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのかっていうイエス様の驚きの中にある意味ですね。で次のパリサイ派の人たちがイエス様に尋ねてくることにもつながっていくんです、この話は。ですか、パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだ、あそこだと言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなたのただ中にあるのです。パリサイ人は神の国はいつ来るのかっていう言葉について、いろいろ彼らは聖書を知ってるがゆえに調べていて、そしてイエス様に対して、まあここでは疑問という以上に、なんかこう見下すような形で言ってるんです。イエス様はバプテスマのヨハネと同じメッセージを語られました。神の国は近づいた、悔い改めなさいとこう言ったわけなんです。で近づいているわけでしょ。で近づいているのにその兆しが見えない。あなたは何か印が行えるんですかって話なんですよ。で彼らが言っているこの目に見える形で神の国が来ているのかどうかって、いつ来るのかっていう話をしている時っていうのは、例えば天からの印であるとか、なんだろう、このもう終わりの日ですよね、こういう時に起こる天変地異みたいなものであるとか、そういう大きな大きな、このモーセが行ったような大きな印であるとかなんですよね。そして最終的に今ローマによって支配されているけれども、これが預言師が多くこの預言していました、異邦人のこの力をですね、砕くと、メシアが。だからこのローマも砕くと、軍事的にまた政治的に何らかの形でこの本当にローマをこの砕いて、メシアの国が、ユダヤ人の国ができるんだということを彼らは信じていたわけなんです。でそういうふうに言ったんですけども、イエス様は目に見える形で来るものではないって言ってんですね。パリサイ人が疑いの目でイエス様を見てるので、見えるものも見えなかったっていうのはたくさんあったんですね。例えば目が見えない人を開かせてる、耳が聞こえない人を聞こえさせてる、これイザヤ書に出てきますよ。御国が来た時にその書いてるんだもん。 そして悪霊を追い出すときにはですね、このユダヤ教の中では名前を聞くんですね。レギオンだったらレギオンってこう聞くわけですよ。だけども口が聞けない人を聞けなくしている悪霊っていうのは、これは神業だと、まさにメシアじゃないと、神が到来しないとこれはできないっていうふうに彼らは思ってたんだけど、それもしたんですよ、イエス様は。だからもうイエス様がキリストだという印っていうのは、もうこれ ここまでかっていうぐらいあったんだけれども、結局彼らは自分の在り方を捨てられないので、このなんていうのかな、いつまでもいつまでもこの一定の自分たちの頭の中で考えている目に見える印を要求していたんです。そこでイエス様が、神の国はあなた方のただ中にありますって言ってる。で、ここの解釈がしばしば間違った解釈があるんです。神の国は心の中にあるんです、目に見えないものなんです、こう言うんですね。心の中にキリストが来られるのであれば神の国だからということで、目に見える形で主が来られるということに抵抗を覚える人たちまでいます。そんな印求めちゃいけません、目に見える形でのね。まあ、昨日聖書言セミナーしたんですけれども、たくさんの印を書いてあったでしょ。でそういう話を具体的にすると、いや心の中が平安であればもう神の国は来てるんです。で歌もあったね、以前ね、歌はないけど、神の国が我が心にあるって言ってね、神の国が心にあるって歌うんだよ。でここから来てるんですよ。でそういう話じゃないです。でね、新改訳ね、すごくいい訳してるんです。あなた方のただ中にあるって、どういう意味か分かります？俺が神の国の王だよって言ってるんですよ、イエス様が。神の国っていう言葉は実はバシレイアっていうのかな、確か、ギリシャ語が王国なんです、正確に言うと王国。だから神の王国ってことは、王がいなきゃ国成り立たないですよね。王なしで国は、王国は成り立ちません。なので肝心のイエス様が、王であられるイエス様がここにおられることによって、初めて神の国なんだよと。こういう目に見えない要素があって神の国だから、そういう意味では目に見えてるんですよ、目の前にいるんですよ、目の前にその神の国があるんですよ、ですね、イエス様がおられるから、王であられるですね。だから話の流れはね、ずっと一貫してるんです。目の前に恵みがあるのに、恵みを受け入れ応答さえすれば、感謝を持って受け入れれば、御霊の力が働いて、先ほどのサマリア人と同じように、あなたの信仰があなたを救ったのですとあるように、必ずその通りになっていく世界があるんですよ。その力が現れる世界があるんですよ。なんだけれども、そのパリサイ派の人たちは、あれだけ聖書に従いたい、神の言われてる律法トーラに従いたいとして、で本当に一生懸命やっていて、聖書を知っていく人たちがですね、肝心要のこのイエス様をこの受け入れないでいるっていうね、そして違うところに神の国を求めるっていう過ちを犯しているわけなんです。でこれ結構ね、クリスチャンも落とし穴なんです。ある教、以前ね、教会でいろいろ不満を言ってる人がいたんです。でその時に同時に他の教会にも行って、礼拝にも行ったんです、行ってたんです。でそれで、私は他の牧師さんの助けも借りて、2人でその人の悩み相談乗りました。そしたらそっちの教会では傷ついた人が癒されている働きが行われている、この教会にはそれがないって言われたんですよ。で一緒にこの相談を受けて、相談に乗っている牧師さんがいました。ここでそれが起こるって信じればいいじゃんって、イエス様ここにいるんじゃないのって、なんかあっちの教会に行ったらイエス、そういう癒しのイエス様がいて、この教会行ったらなんか違うイエス、違うでしょ、信じるんすよ、信仰が大事なんですよ。 だからどんなにそのように見えなくても、私はイエス様が言われていることは信じて生きたいですよね。その霊的なこともそうだし、肉体的なこともそうだしですね、病気の人がいたら長老たちを午前中も話しましたが、呼んできて、そしてオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいと、そしたら癒されますって書いてますよ。で、祈っていきたいですよ。で、本当にここにイエス様おられるってことを見たいですよね。けれども起こらなくても満足ですよ、イエス様おられるから。それは神が決められていることですけど、でも信じるんですよ。ここでイエス様おられるんだから。だから神の国はあなた方のただ中にあるというね、この恵みに応答していくっていうことがすごく大事になります。そして弟子たちに話されます。弟子たちに話されるときに出てくる言葉は人の子の日っていうふうに書いてあります。21節から25節、イエスは弟子たちに言われた。あなた方は人の子の日を一日でも見たいと願っても見られない日が来ます。人々は見よあそこだとか見よここだとか言いますが、行ってはいけません、追いかけてもいけません。人の子の日、人の子は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになります。しかしまず人の子は多くの苦しみを受け、この時代の人々に捨てられなければなりませんと。ご自身のことを人の子と言われて、ここでイエス様が人の子って言ってる時はメシアのことを言っています。キリストのことを言っています。普通使われている時は単に人間だっていう意味で使うんですね。エゼキエルに対しても使っている書簡のところもあるんですけれども、人の子という言葉がダニエル書の7章に出てくるんですね。13節と14節に出てきて、ちょっとお読みしますね。開きたい方は開いてもいいんですけれども、私がまた、これダニエル、夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲とともに来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸国言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。これまさにもう神の国が望むっていうことで、人の子がこのキリストであられて、この神の国の王であられる、全ての主権がこの方に与えられると書いてある。で、この言葉を使って大祭司カヤパの前でイエス様が私がキリストですと言ったことで、大祭司が衣を裂いて、装束を裂いて、もうこれ以上の証言があろうかと、これは冒涜の罪だということでユダヤ人が死刑に定めたわけですよ。まあ、自分たちは執行できないからローマにね、持ってたけれども、十字架刑に持ってたけれども、で、この人の子の話をしています。で、一日で見たいと願っても見られない日が来ますとイエス様おっしゃったのは何ですか。十字架にかかってよみがえった後に天に引き上げられるからです。昇天されるからです。だから見たいと思っても見られないわけなんです。で、今は神の右の座におられます。殉教する前に見ちゃってる人ね、おすげえなと思ったの、ステパノ殉教する前にね、お見えますとかって感じでね、そういう時あるでしょう。そういう時ありますよ、おそらく。で、再臨される時にイエス様がその兆しが出てくる時に惑わしも多くなるんだっていうことをイエス様は注意してるんですね。見よあそこだとか見よここだと言うけど、行ってはいけない、追いかけしてはいけないということですが、再臨の時は稲妻がひらめいて天の端から天の端まで光るのとちょうど同じようになる。全ての目が同時にキリストが再臨される時には見ることになるんです。どうやって？稲妻のようにってことです。だからイエス様がこっちに来て、ひょひょってこっちに来て、こっちに来て、そういうんじゃなくて、なんかわかんないけども栄光のお姿を持って こう全部の目がイエス様を見ることができるようになる形で来るので、ここにメシアがいる、あそこにメシアがいるっていうことじゃないんだよと。あ、ちなみに異端のグループでそれ たくさんありますから、私もね、あの一時期行っちゃった異端のはね、どこにあのキリストがいるかわからないから、みんなビクビクしなきゃいけないって教えられた時に、これ大学生の時だったんだけど、開いた口が塞がなくて、あれって言って、ここの箇所思い出したんですよ。何なんだよこれって感じで、どんどん変だと思って間もなくして出てたんですけれども、で25節はそうですね、まだ再臨のこれ人の子の日の前に人の子は多くの苦しみをまず受けなきゃいけない。で、この時代の人々っていうのは、これ覚えておいてください。この時代っていうのは、まあ、昨日も聖書予言セミナーで詳しく話しましたが、この特別なメシアが来た、神が到来した時のユダヤ人の世代の話をしてるんですね。40年ぐらいの1世代の話をしてます。で、その人たちに捨てられなければいけないっていう、まずこの使命があって、それでこの人の子の日の話をします。再臨の話をしてます。でイエス様はこの福音書の中でね、再臨の話をしてるんですけれども、ね、先んじてるじゃないですか。まず死ななきゃいけないんですよね。でももうまた戻られる時にはもう天に上げられちゃってるので、だから今のうちに教えておかなきゃいけないから、だから福音書の中に前もって伝えておきましたっていう言葉使ってます。でこれ前もってイエス様が伝えていかれるわけですね。で26節です。ちょうどノアの日に起こったのと同じことが人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていましたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。またロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べて飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に火と硫黄が天から降ってきて全ての人を滅ぼしてしまいましたと。ノアの日のようである、ロトの日のようであるというふうに言っています。で、まず皆さんと確認してしたいことがありまして、イエス様が再臨をお語りになられるときに、歴史的な事実として起こったノアの時の洪水とロトの時の火が落ちてくるということをそのままお語りになっているのだから、再臨の前にどうなりますか。火による裁きはその通り起こるわけですよ。わかりました。これは第2ペテロの3章で、主の来臨はどうなったのかってあざける人が出てくると、その時に以前は水によって裁かれて、今のこの秩序、天と地というのは永遠の昔からそうだったんじゃなくて、あのノアの時代の後の話なんだよと、今度は火による裁きがあるんだよとペテロが言ったわけなんです。で、私たちは主との教えを固く守る者たちです。で、なんでこのように強調してるか、そのように教えてない人たちがいるからなんです、ね、火によって裁くイエス様は神の愛に即していない、イエス様のご性質に即していない、そんなひどいことをする方ではないと言って、黙示録の火による裁きのところを比喩的に解釈するんですよ。だから言ってます。で、私はその話を聞いたときに怒りが込み上がってきました。指摘解釈しちゃいけないじゃない、予言を。で、ペテロはそう言ってるんですよ、具体的に。で、これ怖い話です。恐ろしい話です。でもこの健全な恐れがすっごい必要。健全な恐れが、イエス様はここまで警告されたのですから、私たちはそこから救われるためにどうすればいいですかっていう、あのユダヤ人がね、最初の説教ペテロが聞いた時に、救われるためにどうすればいいんですか、悔い改めればいいよ、それ神様全部罪許してくださるからって、そしてバプテスマを受けなさい、で聖霊が与えられるよって、このように神様の憐れみも豊かなんですね。で、ここでは本文に戻りますと、突如としての滅びを言ってます。日常生活を行ってるんですよ。この食べたり飲んだりとかめとったりとついたり結婚式とかね。で、 これを、している中で、ノア何にも起こってないかのようにこの見えていてですよ。それでノアたちが8人の家族が箱舟に入って閉じられたら雨が降って、その時まで彼らは普通に生活をしてたんだよって話なんです。でロトの時もそうでね、ロトたちを必死になって2人の見つかりが、この引き出そうとして、でそれで、この家族ですね、自分の奥さんとそして未婚の娘で、途中で奥さんが離れていっちゃって、遅くてね、それで一生の柱になっちゃったけれども、でそれで出ていった、その時に火が落ちていった降りたんです。ということで突如としての滅びです。でも神を信じて、イエス様を信じている人にとっては突如ではないんですよね。これが第一テサロニケの5章に書いてますね。昨日 の聖書予言のセミナーでやりましたけれども、テサロニケの5章の2節3節を読みしますね。主の日は盗人が夜やってくるようなこ来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っているとき、妊婦に生みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできませんね。陣痛が始まるとするじゃないですか、赤ちゃんので、お母さんね、聞いてくださいよ、陣痛がするうっとかってやったら、陣痛が止んで赤ちゃんもなんかもう生まれなくなるとかってありえないですよね。そんなことやったら死産になっちゃいますよね、赤ちゃんがもうその中で。陣痛が始まったらもう出るしかないんですよ。ということはもうこれは免れられないことなんだよと。で30節で、人の子が現れる日にも同じことが起こります。その日屋上にいる人は家に家財があってもそれを持ち出すために下に降りていってはいけません。同じように畑にいる人も戻ってはいけません。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を救おうと努める者はそれを失い、それを失う人は命を保ちますと。まるで津波が襲ってくるような避難をしなさいと、なんかそれっぽく聞こえますよね。これイエス様が命じておられますね。でこれは、マタイの24章の助けを借りるとですね、荒らす忌まわしいものですよ、反キリストですね。これが聖なるところに立つのを見たときに、ユダヤ地方に住んでいる人々は一目散に逃げなさいと、そうしないと殺されるよということをこの言っている箇所の中で、まあ、出てくるわけなんですね。だから教義的、だから狭い意味では、これは、そこの人たちのことを言っていると思うんですが、キリストの基本姿勢はこれでなきゃいけないなと思うんですね。この東日本大震災の話、津波で、もうやっぱり私も地元なのでね、いろいろ思わされるところありましたが、津波で避難が遅れた人たちにあった問題として、正常性バイアスっていうのがあるそうですね。正常性バイアスっていうのは、本当にとんでもないことが起こるときにそれを受け止められないので、いつもと同じことをしてしまおうとする。で何したかというと、例えば、こう人形が飾っているこのガラスのねケースが落ちちゃって、このなんだガラスだらけになってるじゃない。だけどもう警報なってんのよ、もう津波警報ブワーってなってるけど、あこれ片付けなきゃって、このその時には何もかも捨てなきゃいけないんですよ。それがロトの妻にある意味で現れた。ソドムと自分はもう密着してるわけです。なのでこれしなきゃ、あれしなきゃ、こうしなきゃ、ああしなきゃって言って、そして自分の生活を元通りにしようとして、でそれが自分の命を救おうとしていたってことですね。ところが当然それは塩の柱になる。なんで塩の柱になったかって言ったら、僕は おそらく想像するに視界があるでしょ。あそこ塩分たくさんあるわけ、塩分がたくさんあるわけですよ。でそして、まあ、なんか隕石かなんか分かんないけども、ブワーッと落ちた時に急にそれ全部がその蒸発するわけじゃない、水の部分は。それと塩だけになるんですね。それがブワーッとで視界に行くと、南の方に行けば行くほど白くなってきます。白、岩が白くなってきます。 沿岸なの、沿岸、沿岸っていうとなんかあの岩塩か、岩塩、沿岸、いや沿岸ですよ。なんでかって言ったら岩だから、本質は岩塩っていうとなんか塩じゃん、うん、逆だよね。で、あ、これがロトの妻ですとか何だかっていうのがあるんだけど、全部まあフェイクだろうと言われてますがあのそういうこう自分のことをやってかなきゃいけないっていうのね、これね、あの気をつけてください。で、正常性バイアスって人間が生きていくためにやっぱりあるんですね。こういつも普通に生きていこうって。でこれはこれ自体は否定しないけれども、霊的なことに関して私たちが いつもの通りしていこうとしてたらまずいんですね。イエス様が戻られるっていうのは近いんですよ。そうすると、昨日もリッチがメッセージしてましたけれど、ラディコクリスチャンって言ったの。ラディコってね、訳しづらいね。で僕はね、どうやってこれを日本人の人に伝えればいいかな、変な人になろうって言ってね、変な人になろう。難しいね、 ラジカルクリスチャンってね。あまりにも他の人とやってることが違うんですよ。まあ、例えばさっきの東日本の、ね、大震災の話を言えば、僕たちの仲間はあの原発事故の知らせを受けて、逆にあそこを通って福島を通って被災地行きました。米軍の人もそうです、沖縄ので。米軍にはね入ってたんです、まあ、これ内部情報だけど、もうでももうバレてる情報だと思うけれども、アメリカ人全員避難しようっていうのがあったんです。でも行ったんすよ。クレイジーじゃん。でこれはまあ、クリスチャンとしてだからね、まあ、でも分かりやすい話として今話したんですけども、全然違うんですよクリスチャンは。だけどいやいや、これがあるから、あれがあるから、これがあるから、あれがあるからって言ってやってったら、自分の生活を守ろうとしているところが逆に失っていくよっていうね。本当にこれは気をつけなきゃいけない。で次いきます。あなた方に言いますが、その夜同じ寝床で人が2人寝ていると、1人は取られ、もう1人は残されます。同じところで臼を引いている女が2人いると、1人は取られ、もう1人は残されます。でこれ36節抜けてるでしょ。これ下にが書いてるんですよ、下に、印象の部分に。でそこを読むと、畑に男が2人いると、1人は取られ、もう1人は残されますということで、残される時も、残される人と取られる人っていうのが一体どっちがどっちなのと。だから取られる人の方が滅ぶのか、残される人の方が滅ぶのかっていうね。でこれが解釈が真っ二つに分かれています。で私も昨日一生懸命悩んで、早く寝たいなと思ったんだけども、結局寝れなかったんですけど、なんかそれで1時間かそんくらいかかって、どっちなのかなとかって思いながら、分からなかった。これこの格好分かるね、これね、タイプしてる格好ですけど。で、ノアの時もロトの時は取られる方が救われる人たちですよね、うん、でも。あとは残っているっていうのが、神の国に入ることができるように残っているっていう意味なのかなというふうにも受け止められるわけですよ。で、取られるっていうのは、この残されているユダヤ人がですね、これ早く逃げなさいって言われたでしょ。だから逃げてって、この荒らす忌むべきものが来るから逃げてって、その残っている人たちが最終的にイエスに戻られて救われるか、でその間にこの不従順なユダヤ人は滅ぼされるっていうね、そういうふうにも読むことができるんですよ。どっちか分かんないです、正直。で前者の場合だ、つまり取られる方が救われるっていうことであれば、昨日の予言セミナーの中で学びましたが、 まさに景況はそれです。景況で景況をね知りたいときは、一番はっきりしてる教えは第一テサロニケの4章で、4章を読むだけじゃなくて5章も読む必要がある。で4章は死んだ人がいて、まだ再臨が来ないうちに死んじゃったから泣いてる人たちの話なんです。そうそう、あのテサロニケもね、僕ねセミナーやりたいぐらいなんですよ、一人で朝から晩まで。で何かというと、テサロニケの人たちは新しく信じたばっかりのクリスチャンなのに、超再臨信じたんです。めっちゃ信じたんです。すごい信じてたから、イエス様が来られる前に死んじゃった人たちのことが、あ、イエス様の再臨を見れなかったつって嘆いてたんですよ、ぐらい信じてたので、それで大丈夫だよと、彼らが取り残されたわけじゃないよと、まず彼らが復活します、そして生き残っている私たちは変えられてね、そしてこの共に空中であって、そして天にこの主と共にいるんですよという慰め、だから慰めやなさい、励ましやなさいって書いてある。でその後で5章に入って、主の日が盗人のように来ますよと、海の苦しみのように突如として来ますよと、けれども光の子供であるあなた方はそのようにならないからねってこう言ってんだよ。そして続けて見ていくと、神は私たちに御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったので、ここが決定的。景況ということによって免れるわけだ。その地上に下る神の御怒り、主の日がを経験しなくてもいいように免れる。つまりロトがソドムを離れて初めて火と硫黄が落ちたんですよ。火が落ちた。だからそれと同じように、私たちもこの神の怒りが来る前にこの引き上げられる、この軽挙されるということが書いてあるわけです。で、まあ、これはどっちか、ここの箇所だけではね分からないですね、難しいですね。で私はねこのチャックのも見たんですよ、これチャックのパーティー、チャックもねこれどっちかなとかって言いながら終わっちゃってねなので、まあ、私もどっちかなっていう感じなんですけれども、いずれにしてもここから、そのどっちの解釈にしたとしても、ここから分かるのは真っ二つに分かれるよっていうことなんです。普通に生活をしている、このよく見るとそうでしょ、この寝床で二人寝ていると、一人は取られ、一人は残される。薄を引いている女が、だから仕事をしている時ですよ、一人は取られ、一人は残されている。で男も畑に男が二人いると、一人は仕事をしている時においても、そしてなんだっけ、この食べ物を一緒に夫婦で寝ている時でもね、でも集団救済はないんだよね、救いには。だから僕がクリスチャンで自分の奥さんがクリスチャンじゃないと、あ、でも僕クリスチャンだから一緒に天にあげられて、違うんだよと、一緒に天国行ける、違うんだよと、仕事している仲間であっても本当に神様についてるかついていないかということで真っ二つに分かれるんだよっていうことをイエス様がここで言われているわけなんです。で、あと一つ一節忘れました、37節、弟子たちが主よ、それはどこで起こるのですかというと、イエスは彼らに言われた、死体のあるところ、そこにはハゲタカが集まります。でここね簡単です。でここを僕最初クリスチャンになったばっかりの時に通読した時にね、読んだ時にイエス様怖ーって書いてあって、いきなりさ死体とハゲタカなんでここに出てくるのって。でこれ簡単です。何かというと黙示録の19章、イエス様が戻ってこられる時、ハルマゲドの戦いで全軍隊がイエス様に歯向かってくる、それをイエス様が口から来る剣によって滅ぼされて、そしてハゲタカとか猛禽がついばむんですよ。それを神の大宴会って呼んでます。すごいね、グロテスクですですね。でここでこのグロテスクなのが大事じゃなくて、当時の、このユダ、中東の人たちの考え方、今もそうだと思うんだけど、死ぬっていうことも不明じゃなくて、死んだ後どう取り扱われるかっていうのが名誉不名誉を決まるんです。メンツの文化だから、中東は。僕たちもメンツの文化だけど、アジアももっとすごいから。 で、そのだから、この列王記とか歴代史に先祖の墓に葬られたか王家の墓に葬られたかだけど、それかそうじゃなくて単にこうバーンとこう捨てられてるかって、エホヤキムかはなんかもうのたれ死になるみたいな感じでこう捨てられるみたいな、こう死ぬんだよね。でそれで名誉が決まる。だからここでこのついばむ、この猛禽がついばむっていう光景は一番ひどい姿、死ぬより嫌な世界です。死ぬよりひどい世界ということを表しています。でイエス様がそれをさらっと弟子たちにお語りになって、で私たちは分かりづらいんだけれども、弟子たちはもうユダヤ人だから、これ書いてるからね、エレミア書にも書いてるし、どこだっけな、イザヤ書にも書いてたかな、書いてます、書いてます、書いてますから、これだけ聞いて分かるわけなんですよ。ということで再臨の話もイエス様は、やっぱりここでしかチャンスはないから、十字架につけられる前でしかね、チャンスはない。もちろん復活されてからも話すことはできたけども、でそれでお語りになった、わけなんですね。で私たち挨拶するときね、マラナタって言ってもいいですからね。マラナタってどういう意味ですか？主よ来てくださいです。でこれは初代教会の人たちの挨拶だったと言われますですね。でお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日は、なんていうかこの信仰についてすごく勉強になりました。ありがとうございます。このからし種のほどの信仰ですけれども、私たちにあなたが与えておられる信仰というのは、自分が信じているかもどうかもわからないぐらい信じている、この自分を動かしている信仰であることが分かりました。それに基づいて私たちは動いているので、だから安心してあなたに言われることには果敢にその通り、はい分かりましたとしもべのように従っていく、その何て言うんでしょうか、しよう、素直さというかへりくだりですね、しよう、それを、助けてください。私たちだから自分のプライドとの戦いになりますが、本当にしよう、私たちが、本当にこのあなたの御手の中で自由に動くことができるように、このしていきたいと願っております。神様どうかあなたが憐れんでくださって、全てのことはあなたの憐れみによって行われますので、私たちがそれにただただ任せていって生きていくことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。